ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、インフルエンザなんですけども、ここ最近流行ってるって聞いてますよね。
そういえばね、ちょっとコロナがというところで意外にインフルエンザっていうのを聞いてます。
意外に今年はですね、なんかいつもよりも流行るんじゃないかって言われてて、しかももうなんかすでに流行り始めてる、ま、なんかね聞いたところによると学級閉鎖なんかももうすでに出てるみたいなんですよね。
本当ですか、なんだかあまりにも暑い夏でしたから、その影に隠れてじわじわと広がってるわけですね。
そうなんですよ。でやっぱ今までコロナコロナってねずっと皆さんコロナに目、まさにおっしゃられたように目いっちゃったんですけども、どうも今年はインフルエンザにもねちょっと注意しなきゃいけないのかなっていう、感じなんですよね。というわけでですね、今回はその、インフルエンザについてお話を伺っていこうかなと思っています。で、今日はですね院内感染対策委員会院長の秋山先生にいろいろとお話を伺っていこうかと思います。秋山先生よろしくお願いします。
はい、秋山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でですね、今回ちょっとインフルエンザについてお話聞いていこうかと思うんですけども、その先ほど少しお話しましたけども、今年はなんかいつもよりも増して流行る、インフルエンザ大流行するじゃないかっていう話も少し聞くんですけども、それってなんででしょうかね。
そうですね、今まではですね、コロナウイルス感染症の、流行がすごく多くてですね、実際国からも距離を取れとか、感染症の予防の基本でありますうがい、手洗い、あとはマスクの着用とか、手指消毒ですね、そういったことをしっかりやるようにというふうに言われてまして、皆さんも多分しっかりとそういったことをやってきたと思うんですけど、コロナウイルス感染症がですね5月から5類感染症になりまして、インフルエンザと同じような扱いになっております。でそれに伴いまして、あとニュースとかでもマスクは個人のに委ねますとか、そういったような形でやはり感染に対してですね、手指消毒といった基本的なこと、もしくはマスク着用、外出を控える、そういったようなことが、ちょっとおろそかになってきているといいますか
言えてます。
実際ですね、街を歩いてても5割ぐらいはやっぱマスクをつけてない人が、見受けられるんですね。でやはりその5割もっとしたら6割ぐらいの人がマスクをせずに平然と街を歩いているという状況を見ますと、僕はもう愕然とするんですけども
いやでもね、もう今はねもう個人のね判断任せられてるし、なかなかしろとも言えないですしね、要するに感染が広がりやすい状況がもうできつつあるっていうことなんですかね。
そういうことですかね。はい。で実際ですね、インフルエン日本でのインフルエンザの流行っていうのは、その年の夏のですね南半球でのインフルエンザの流行がそのまま反映すると言われております。
そうなんですね。
で実際日本が夏の時はオーストラリアとか南半球って冬ですので、そこで実際インフルエンザが流行ると、その年は、の冬は日本とか、北半球でも流行るというふうに言われてまして、実際今年はですね南半球で非常にインフルエンザが流行っております。でそういうこともあって今年大流行という噂が出ているということですかね。
なるほど。確かにこう振り返ってみると、ここ数年ってインフルエンザってほとんど聞かなかったですよね。
聞きませんでしたね。確かにマスクでしっかりガードしてましたから ね。
そうなんです。で実際ですね、コロナウイルスとインフルエンザウイルスって非常に類似したウイルスなので、同様の感染予防をすることで2つとも抑えられていたということなんですね。
確かにその似たウイルスって今話があったんですけども、じゃあどこが違うんですか。例えばウイルスもちょっと違うでしょうし、病 気の内容っていうのかな、それもやっぱ症状もちょっと、まあ、多分だいぶ似てるとは思うんですけども、ね、なんか違うとこってあるんですか。
そうですね、まあ、感染の仕方ですとか、うん、まあ、症状はほぼ似たような、症状、まあ、発熱、咽頭痛とか咳とかですね、まあ、いわゆる風邪と言われる風邪症状と言われる症状が主に出てくるのは、同じなんですけれども、まあ、今強いて言いますと、感染力ですかね、
うん、
人に要は移す力がコロナの方が非常に強いということですかね。
コロナの方が強いんですね、
はい、
なるほど。でそのこう、まあ、これはどう聞いていいのか分かんないんですけども、多分皆さん知りたいと思ってると思うんですけども、どっちが怖いんですかインフルエンザとコロナって
言ってます。私も少し知りたいです。でそうですよね、
非常に難しい下手なことが言えない質問かなとは思うんですけれども、うん、実際はですね、まあ、現時点では、コロナウイルスの方がやはり、まあ、怖いんではないかなと私自身は思います、うん、というのもですね、インフルエンザウイルスってまあ昔から あるウイルスで、まあ、コロナウイルスももちろん昔からあったんですけど、うん、今回は新型ということで違う型のウイルスが爆発的に流行したんですけど、うん、やはりインフルエンザウイルスに対しまして抗ウイルス薬という、まあ、いわゆるインフルエンザの治療薬ですね、まあ、そういったものが非常によく開発されています、うん、でさらに、インフルエンザについては予防投与といいまして、かかってはないけれども感染した人と接触した時に、あらかじめ飲んでおくっていう、うん、治療も確立されています。
そうだったんですね。
ただ、コロナウイルスに関しては、まだはっきりとした治療薬がまだ出ていないというのと、うんうん、やはり実際予防投与に関しても試されたことがあったんですけど、うん、あまり効果がなかったということで、うん、まあそういう意味ではやっぱりコロナウイルスの方がちょっとやっぱり怖いのかなと思います、
うんうん、そうですね、体が知れないっていうところではやっぱりちょっと怖いですよね、
うん、そうですね。
でもインフルエンザの方が歴史が古いから、それだけいろんなその知見っていうかね、知識が積み重ねられてきたっていうのもね、大きなとこかなと思いますし、あとほらほら後遺症もね、コロナってあるって言いますよね。
そうですね、最初の一番最初にねコロナウイルスが出た時から、まあ、よく言われていますけれども、全身の、まあ、倦怠感、重だるさとかですね、咳がいつまでも続く、もしくは嗅覚障害、匂いが分からなくなったり味が分からなくなるというような、うん、まあ、症状がよく言われてきましたけど、うん、実際ですね、現在でもやはりそういった、症状に長いこと苦しんでいる患者さんもいらっしゃいます。
なるほど、
うん、
分かりました。ではですね、そのこんだけ流行ってくるとですね、そのインフルエンザとコロナが一緒にかかっちゃうなんてこともこれってあるんでしょうか。
はい、事実あります、
うん、
であるんですね。
国内でもですね、実際同時感染といういわゆる、うん、コロナウイルス感染症とインフルエンザウイルス感染症同時にかかった方も実際います。
あ、まあ、確かでもそんなに多くはないでしょうね、まあ、珍しい方ですよね。
そうですね、現時点ではまだ全然珍しい方でありまして、うん、ええ、
症状はどんな感じになるんでしょう、ね、
どうなんで
しょ
うね。
そうですね、先ほども言いましたけど、やっぱり症状自体は非常に似ています、どちらの感染症も、うん、
はい、
ただ、今言われているのはその症状がですね非常に重たくなる、うん、ひどくなるというようなことが言われております。
なんか僕の昔の知識だと、なんかウイルスってね2ついっぺんに感染しないっていう意識が、ね、あるんですけどね。なるほど、変わってきてるんですかね、まあ、あとそうですね、そのインフルエンザはまあこれからまあ流行ってくるとはもうこれ思うんですけども、
はい、
まあ、かからないようにするために、まあ、先ほども何回もお話出てると思うんですけども、まあ、完全のその感染しないように予防することぐらいですよね。他に何か方法ってあるんですかね。
基本的にはやはりもう先ほどね、うん、最初からくどく言ってますけれども、基本的な感染予防というのをしっかりしていただくということに尽きるかと思います、う
ん、まあ、せめて手洗いと、まあ、うがいかな。
そうですね、
本当はマスクもあった方がいいんですけども。
そうですね、まあ、人混みに行く時だけは私もちょっと気にしてます。
そのとこですかね。
そうですね、
はい、あと、まあ、インフルエンザもしも これインフルエンザかなと思った時ですね、そういった時ってどんな対応すればいいです？
は
い、
そうですね、自分がまあインフルエンザかなと思った時はですね、極力まあ人との接触を避けるということと、まあ、早めにですねお近くの医療機関を受診していただいて、的確な検査を受けていただくというのが、いいかと思います。
そうですよね、昔もコロナの流行る前って普通に、まあ、インフルエンザかなと思ったらお近くのね、先生のところに行かれて、まあ、検査を受けてみました、ね、それがまた復活してきたってことですよ ね、
そうですね、
なんかもうコロナで忘れちゃってますからね、ちょっとね。
そうですね、コロナに振り回されましたからね、私たちも。
そうですね、はい
で、あとその予防方法としてワクチンがインフルエンザってあるはずですよね。
はい、はい、あります、ね、
ワクチンってこれいつ頃からもう始まこれからですか、いつ頃から始まります？
そうですね、基本的には10月ぐらいから各医療機関で、うん、接種の予約ですとか、うん、実際に接種が始まると思います、
うん、まあ、お近くの診療所の先生のところに行ってもらうっていうのがまあ第一ってことですかね。
そうですね、基本的にはまあかかりつけの先生のところへ、うんうんうん、受診していただいてご相談いただくっていうのがいいかなと思いますけれども、うんうん、やはりですね、実際かかりつけをお持ちじゃない方ですとか、うん、まあ、普段行ってるとか例えば混んでてあんまり行きたくないなとか、まあ、そういったようなことがある場合はですね、保健所等 の、 ホームページですとかサイトの方で、実際に接種が受けれる医療機関っていうのが出ていますので、そういうところで確認していただけたらいいかなと思います、う
ん、はい。あとワクチンって確かこれ有料でしたよね。今コロナって全部国の負担になってますけども、はい、インフルエンザって昔から有料でしたよね。
そうですね、で、まあ、インフルエンザワクチン自体はですね健康保険の対象とならないものですから、うん、自費での接種になりますので、うんうん、実際有料です、
うん、
でですね、まあ、もちろん医療機関によって異なるんですけれども、だいたい平均で言いますと3000円から5000円ぐらいの、費用になると思います、
うん、そうですね、結局その保険が効かないということで医療機関によって、まあ、値段が違うっていうことが ね、
そ、 うですね、
そこはね気をつけてもらいたいかなと思います。あと、はい、まあ、いろんな補助もね確かあったと思いますので、まあ、ご高齢の方であれば公的機関からの補助もあるかと思いますので、ちょっとその辺をね確認してもらいたいかなと思うところですね、
はい、
あとインフルエンザとコロナのワクチンなんですけども、はい、これ2ついっぺんに打っちゃってもいいもんでしょうか？
あ、そうですね、基本的には大丈夫なんですけれども、まあ、ワクチンの接種と次のワクチンの接種の間ですねを最低でも2週間ぐらい空けてもらった方がいいかなと思います、うんうんうん、はい、ま
あ、確かにね、そのこれ確かね副反応が出た時に、副作用とか副反応が出た時に何のせいか分かんなくなっちゃうので、できれば開けた方がいいかなっていうだけであって、はい、まあ、一緒に打っちゃっても確か良かったかなと思ってますね、
はい、
はい、ありがとうございます。あともう一個、ご家族の方がねその、はい、インフルエンザに感染された場合の対応方法なんかも少し教えてもら
います。はい、分かりました、家庭の中でですね、もし誰かが感染した場合ですね、基本的にはやはりその感染した方と同じ空間にいないというのがまあ基本的かどうかわからないですけど、はい、まあ、究極かもしれないですけど同一の家の中で同じ空間にいないというのが一番 の、 予防になります。ただやはり家族で、
そうですよね、なかなか
生活していてですねそういうことはなかなか厳しいとは思うんですけど、まああとできることといえばですね、食器ですとか、タオル類、まあ、そういったものいわゆる日常的に使うものをちょっと分けるですとか、まあ、感染した方がですね触った場所ですね、手すりですとかドアノブですとかトイレですね、そういったところをやっぱ使った後にアルコールの主製面とかでそういうので拭いてもらうと、うん、そういったようなこと、もしくはまあ、冬になってきてね、うん、寒くはなるんですけれども定期的な換気ですね。
あ、換気ね、
はい、やっぱこれは非常に有効だと思います、
うん、そうですか。じゃあコロナの時の対処法と同じですね。
そうですね、そうなんです、基本的に本当に同じなんです、うん、
じゃあ私たちしっかり学んでいますから
そうです、ね、
インフルエンザにもしっかり対応したいと思います。
そうですね、はい、
はいはい、どうというわけで今日はインフルエンザについて、秋山先生に伺ってまいりました。秋山先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
片山さんどうですか、インフルエンザ。
しっかり勉強になりましたけれども、うん、やっぱりコロナと同じように、うん、こうなんて言うんでしょうかね、ウイルスの流行る時っていうのはより気をつけて自分の体守っていきたいですね、
うん、そうですね、はい、やっぱこの自分で自分の身を守るというところが、ね、やっぱ重要なのかなと思います。はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。